キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
ヨナタンは遠くに矢を放ちました。矢はお前のもっと向こうではないか。早く、急げ、止まってはいけない。ダビデはそれを隠れていた岩の陰で聞きました。サウルがいよいよ自分の命を狙って迫っていること。だから自分は遠くへ逃げていかなければいけないこと。早く、急げ、止まってはならない。事態は緊急を要していること。ダビデはそのことを理解しました。子供が弓矢を持って町へ帰っていくと、ヨナタンはダビデと会い、そして抱き合って最後の別れを惜しみました。この時二人の心には共通の思いがありました。それは何か。二人が決意していたのは、今は自分たちのためにことを起こす時ではないということです。かつてダビデはゴリアテを向こうに回して主の戦いを戦いました。神の陣を好き放題に殴るゴリアテをそのままにしておくことはできなかったからです。しかし今、サウル王を、自分の命を狙うサウル王を倒して自分が王になろうとはしなかったのです。主の戦いだと言ってサウルを倒そうとはしませんでした。サウルはそれでも神によって建てられた初代の我が民の王だったからです。自分はそのもとに使えるものだったからです。ヨナタンもまたこの父親を倒してダビデの肩を持とうとはしませんでした。ヨナタンにとってもこれでも敬うべき我が父であったからです。すっかり追い込まれ、躍起になり、ダビデを殺そうとするそんな父親でも、彼にとってはその元で使えるべき父親でした。彼らはこの差し迫る危険という中で、それが我が身に降りかかる神の現実だということを受け入れ、受け止め、その中で自分たちがどう歩むかを見出していきました。この事態を自分たちのために無理やりにでも動かそうとは考えなかったのです。対照的にサウルはどうだったでしょうか。彼は自分のところから王位が去ろうとしていることを知っていました。人々の心も自分を離れていったことを知りました。息子も家来たちもみんな向こうについていることを知りました。その現実を知りながら、それを受け入れることができませんでした。だから彼は、ダビデを殺せば、この現実は私の元に戻ると考え、躍起になって一人でダビデを追い回しました。サウル、考えてごらんなさい。よく現実を見てごらんなさい。神の現実はどこにありますか？言ってくれる友はいませんでした。友は時として言いにくいことを言ってくれる友です。この人に言われたのであれば聞きたくはないことだけれども聞こうじゃないかと思えるのが友です。でもサウルにはそういう友はもはやいなかった。ヨナタンとダビデは二人で抱き合いながら、この 動かない神の現実の中で、ダビデは遠くに去り、ヨナタンは父のもとに戻り、そうしてそれぞれ歩むことを受け入れて歩み始めたのです。そんな彼らの拠り所は何だったでしょうか。離れ離れになっていく拠り所はどこにあったでしょうか。友情には時として限界があります。私はこの人のためになってあげたいと思うけれども、四六時中一緒にいられるわけではない。変わってあげたいと思うけれども、変わってあげられるわけではない。それと同時に、私の中に友を思いながらも自分のことを優先する思いだってあるわけです。そんな友情の中で彼らは一体何を拠り所にしたのでしょうか。今日読んでいただいたところの最後の方になります。42節。ヨナタンはダビデにこう言いました。では安心して行きなさい。父サウルの脅威はあなたに及ばない。それだけではない。私もあなたに脅威を加えない。それだけではない。神の守りがあなたの中にある。というのも、私たち二人は、主が私とあなたの間、私の子孫とあなたの子孫との間、その間の永遠の証人ですと言って、主の名によって誓い合ったの。それが私たちの歩みだ。神様が私たちの間に立つ証人。主の名によって私たちはそのことを誓った。私たちが神の名によって誓っただけでなく、神もまたそれを良しとして私たちを結び合わせてくれた。私はあなたと一緒に行くことはできない。あなたはあなたの足で立ってあなたの道を行くだろう。私は私の足で立って私の道を行くだろう。その時、神があなたの友となって導かれるんだ。神が私の友となって導かれるんだ。お互いにそのことを神の手に委ねて、離れ離れに送り出していくことになるわけです。私はいつも助けになれるわけではない。私はあなたの代わりになることはできない。でも神はあなたと共におられ、神はあなたを見捨てず見放さず、神があなたのために見業を行われ、あなたのために神の見業がなるように、そのことを祈りつつ神の手に委ねて別れていったんです。私たちは信仰の友を見出したいと願っています。私のために祈って支えてくれる。私もまたこの人のために喜んで祈って支えていこうという信仰の友を与えられたい。しかしそれは、ある日突然、運命の人と出会うかのように見つかるというよりは、私たちがこの友を思う思い、祈り、思って歩んでいる中でこそ導かれることでしょう。この人のために神の御業がなるようにと、家族に対して、仲間に対して、友人に対して、職場の人たちに対して、私たちが毎日接する人たちに対して、向かい合う人に対して、肩を並べて共に歩む人に対して、この人に神の御業がなるように、私たちは誰と一緒に歩んでもその思いを神の前に持っていたいと思うんです。そしてそのことを祈りつつ歩みたいと思うんです。その中で、ある人はあなたにとってかけがえのない信仰の歩みを共にしていく人になるでしょう。そういう中で私たちのお互いの関係が育まれていくでしょう。ぜひ、私たちは目の前に立つ一人一人の方の上に神の御業がなるように、今週一週間出会い、肩を並べて共に歩み、関わりを持つお一人お一人の上に、この人の上に神の御業がなるように、そう 祈り心を持って歩みたいのです。朝に、夕に、私たちと関わる人のことを思い浮かべ、この人のために神の御業がなるように。そんな歩みが私たち一人一人の上になり、文字通りお一人お一人の上に神の業がなるようにと願っています。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。